77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研。0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年4月17日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ビブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことは。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
まあ、なんとなくコロナも落ち着いてきの、
そうです ね、う
ん、いろんな人が集まるイベントも戻ってきつつ、
はい、そうですね、
まあ、今週の週末は、まあ、諫早のアーケードで、はい、アエルのショッピング街で100円マルシェが土曜日、
はいはい、
これが11時から2時、
はい、
で23日の日曜日は同じくアーケードが人で埋まるという、
はい、
グーグーマルシェ、
グーグーですね、
相当の出店者、ね、80は来るんじゃないですか、100に近づいて、
ね、端から端までびっしりですもんね、うん、いつもね、
びっしりですね、
もう人もびっしりですね。
で今回はグーグーマルシェ春のパン祭りなんで、
はいはい、
パンは人を呼ぶんですよね。
そりゃ呼びます ね,
ね、
もう本当に楽しみです。
楽しみで、アーケードなんで、うん、お天気、はい、関係ない、
関係ないね。
でまあ、あの同時開催で両日なんですけど、はい、もったいないをありがとうへということで、はい、つなぐバンク諫早フードドライブを同時開催するということなん で,、はい、ですね、まあ、ご自宅にちょっと余ってる食品とか日用品、
うん、そうですね、あればね、
そういったものを持ち寄っていただいて、うん、はい、必要とされている方に、
はい、
プレゼントするという企画でございますので、
そうですね、
はい、
でね、ぜひ皆さんお待ちください。
そうですね、土曜日は、はい、戸隠市の前の南高愛林会の前でやる、
はい、
で日曜日はあそこポケットパークで、
ポケットパーク、
はいはい、やりますんで、皆さんぜひ、
はい、ぜひお持ちください、
はい、お持ちください。
何でもね、
そうね、意外とね、ね、うん、シャンプーとかね、洗剤とかね、リンスとか、ね、うん、
もらったものとかね、
文具も喜ばれますね、うん、あ、
文具も結構来ます ね、うん、
よろしくお願いします。
楽しみにしてます、
はい、さあそんなわけで、はい、この番組も4周年を迎えまして、
はい、
記念すべき204人目のゲスト様、
はい、
東曽木町から地域おこし協力隊斉藤節子様、よろしくお願いいたします。
地域おこし協力隊の斉藤節子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大丈夫ですかね。
元気元気、
負けてなくてよかった、
はい。
ね、地域おこし協力隊、まあ、諫早にもベテランの菊山さんと、
ね、そうですよね、
あと、はい、女性の移住組が今3人で、合計4人で諫早市は活動なんですけど、斉藤さんとこの東な、東園木は何人？
園木町は私も含め2人です。
2人で、
はい、男性の方が1人いらっしゃいます。
まあ、そんなその東園木町に移住でしょ？
はい、移住です。
どっから来たのさ？
埼玉県です。
埼玉県から。
埼玉県ですよ、
はい、関東の埼玉県です。海なし県ですけど、
ほんで埼玉、
埼玉、ね、埼玉ね、埼玉って何ですかって言われたら意外となくて。
そうなんです。
そうだよね、
僕おじきが埼玉いるんですよ。で、なんかの時送ってくるのは千葉の梨と、
うん、
千葉の落花生なんです。
千葉ばっかりじゃないですか。
埼玉じゃないじゃん。
落花生こっちにありますよね。
で、埼玉ってなんだろうって。
そうか、
さつまいもです。
あ、さつまいも。
埼玉県はさつまいもの形です。はい、
やっぱりあの映画があるまでなんかイメージが、
そうですよね、
意外と何もないとね、
はいはい、
ね、不思議
よ、埼玉だった。
もう子供の頃も埼玉、うん、
子供の頃は、まあ、生まれは群馬県の村で生まれて、
は
あ、でちっちゃい時に埼玉県に引っ越してきたっていう、もうちっちゃい時はほぼほぼ群馬県のばあちゃん家で育って、うん、おばあちゃん子だったので、
うん、あ、はい、おばあちゃんが群馬、あ、ご実家が群馬だ、
実家、そうですね、母親の実家がいたので、そっちに住ま、ほとんど育ててもらってた感じで、
はい、学生時代何やってたんですか？
学生時代は中高と陸上部の投擲を、
うん、出た、
やってました。こう見えて、
でも投擲じゃないよね。
全然見えない。
細いから、うん、
ただ身長があるので、
身長はね、
そう、あの中学生の時の顧問に、うん、お前リーチが長いから、うん、投擲やれって言って、その時誰一人とやってる人がいなくって、
なるほど、それ
でいきなりもう錆びついた、もう、あの砲丸のボールを持ってきて、それをもう磨くことからもう部活が始まり、一人で黙々とやって、
そう、
はい、
あ、その体型っていうよりもどっちかといえばそのリーチ、
リーチも腕が長いし身長もあるし、
なるほどね。
バスケの顧問は誘わんかった？
誘われなかったですね。おかしいですね。
バスケとかバレーとかも、
ね、
お前リーチが長いけんおいでみたいな、
ブロックみたいなできそうやもんね。
バレーボールとか ね、よく言われますけど、投擲です。
でも手伸ばしたらあのバスケつくんじゃないですか、リングに。
中学校のってちょっと低いんですかね。
あ、そうかも。
でもつかないですよ。つかないです。
つかない
です。つかないです。
もうちょっと、
はい、もうちょっと身長欲しいですね。
そんな学生時代を経て一回就職するの？
学生、そうですね、高校卒業してすぐ就職しました。化粧品会社に就職しました。製造業をやってました。
製造業やってたんだ、
う
ん、
化粧品作ってた、
作ってたの、はい、
もうそう。
金ちゃんも化粧品から
。私はあの、ね、美容部員になったんですよ、卒業してね。
へえ。
デパートに、
あ、かっこいい、
あのね、あの匂いがいっぱいする1階、
あ、クンクンするや
つ、クンクンするやつ、
もう高いやつですね、
もうあれがしたくて、
はいはいはい。私が働いたところはもう下請け会社だったので、もうそれこそ本当高い化粧品から有名な海外のとかいろいろ作って、外国人用のファンデーションとか本当にこういう茶色い濃い肌色のとかファンデーション作ってみたりとか、
はい、
その辺面白かったですね。
面白かったでしょ、
はい、いろいろ
面白いよね、化粧品ね、
面白いです。
そうか。
そしてそのまあ群馬埼玉から、うん、なんで東園木なの、
なんでって言われても長くなってしまうんで、それそれ簡単に言うと九州に憧れ、うん、
あ、まず九州、う
ん、九州に憧れ。
それはなんか行ったことがあるから
ってこと、はい、行ったことがないからです。
ないから、
はい、
はあ、で九州、
九州、うん、
で
好きなアーティストさんの愛さん、歌手の愛さんですね、
う
ん、
AI の愛さん、
AI の愛さんが大好きだったので鹿児島をまあ、一番先に選びました、うん、
なるほど。
ただちょっと災害が怖いので、
は
い
は
い、
なるほど。桜島あるしね、
桜島あります、ね、桜島あります、
ね、はい、台風も来そうですね。
ちょっと台風も怖かったので、ね、はい、九州ちょっと全般来るんですけど ね、うん、でもいろいろ他で調べてるうちにアーティストさん、うん、どんなアーティストさんいるかなっていう、九州で有名な人を調べてたら、うん、なんかリーサちゃんがヒットして、はい、
あー、
リーサちゃん、長崎の、
はい、
もう福山を抑えて、はい、中リーサちゃんでした、私の中では。まさかっていう、そこからですね、そこからもうウィキペディアとかで探したらもう、もうバンバン東なんちゃらっていうのが出てきて、
本当東なんちゃらですよ、
ね、
読めないもんだって、
東なん
な、ね、
何なんだろうとかっていう、
はい、本当に
そこから調べ調べ、まあ、大村市とかいろいろ見たんですけど、はいはい、あんまり都会に行っても、結局移住する意味ないなと思って、
確かにね、
ちょっと不便なぐらいの、ね、うん、もう本当生まれ育った故郷みたいな、うん、群馬の山の中みたいな、うん、そういう場所がいいと思って、もうそれこそ本当自分が育ったふるさとみたいなところをに行きたいと思ったので、
もう
ふるさと、ふるさとを作りたかったので。
なるほど、ふるさとを作りたかったんですね。
それにやっぱ合うところって言ったらやっぱ東園木、
うん、
もう飛行機も通ってるし、高速道路も通ってるんで、子供たちがもう巣立った時には、いつでも帰ってこれるような、スッと帰ってこれる、
あ、なるほどね、
そういう場所が良かったので、もう海もあって、
うん、
山もあって、川もあって、ベストな位置でした。
ベスト、
はい、
綺麗ですもんね。
綺麗です、
夕日は綺麗ですね。
本当です、
最高ですよね。
最高に綺麗です。
やっぱり下見とか来るわけ、それともいきなり来るわけ。
時間がなかったので、空き家バンクを見に来たのが最初でした。
あ、
はい、今実際空き家バンクに住んでるんですけど、そこで初めて東園木町に来て、もうなんか、あ、空気がいいみたいな、もうそこで大家さんとも出会って、大家さんすごい優しくていい人だったので、もう惹かれ惹かれ、もうその場でもう反抗したいぐらい。
なるほど。
もうここに住みたいですっていう感じで。
そう。
もう即決でしたね。
それで即決して住むことにな
りました。
それがテレビに出てたんですよね。
それがテレビに出ました。
本当、
本当、
いや見た気がする。
すごいなと思ったのよ。すごいなってね、お子ちゃまも一緒に、
は
い、
海も本当大村湾が真ん前なので、もう夕日が本当目の前に落ちるし、もうこれ逃したらもう他はないだろうと思って頑張っちゃいましたね。
それでまたその地域おこし協力隊か、地域おこし協力隊に至るっていうのはどういう経緯、う
ん、至るっていうのは、まあ、住まいも決めて、そのホーム、あの東園木町のホームページ見て、で募集欄に、地域おこし協力隊募集っていうのが出てまして、でそこで内容を見たらちょっと自分でもやりそうだったので一度応募したんですけど、まあ、そこでちょっと一回落選はしてしまったんですけど、後に、役場の方から連絡があって、こういう活動内容で、応募、地域おこし協力隊の募集をかけるから、ぜひ受けてみないかっていう連絡をいただいて、まあ、それと同時にこういう NHK の取材も同時に始まるけど、もしよかったら受けてみないかっていう、
は
い、
あ、なるほど、
もうダブルです
ごい
話が淡々と進んで、
すごい引き寄せましたね、
はい、もうそうですね、すぐ
OK
っていうのをもらったので、安心してもうすぐ引っ越しできたっていう、移住できたっていう、
なんか素敵だな、
すごいね、
ね、
そういうことせずに我々は還暦を迎えてるんで。
本当ですね。いやいや移住憧れる。そうそう、まあ私引っ越し結構してるんですけど、でも移住ね、憧れるよね。
移住、
いいよね、いや移住っていう言葉をなんか埼玉にいるときは全然思いついてなかったんですけど、うん、それこそ本当に NHK さんの取材でいい移住って言われて、うん、いい 移住っていう言い方があるんだみたいな、
ね、
はい、なるほど、自分の中では移住っていう意識はなかったので、ただもう逃げるっていうか引っ越すっていうなんかそんな感じだったので、そうそうそう、移住かっこいいと思いましたね、
ね、はい、かっこいい移住
素敵やわ。いいよね、そうやって住むとこ自分で選べる環境っていうとも、ね、まあ、ね、いいな。打ち合わせの時に聞いてたらお子さんもいらっしゃるんですよね。
そうなんです、
ね、結構でかいのがいるんです、
ね、でかいのがいるんです。身長もでかいんですけど、
そう、
はい、
そう、
息子もだいぶ私を抜いて、高校生中学生小学生の息子男3人がいらっしゃるんですよ。あの
砲丸投げてないですか？
投げてないです。原骨は飛んでるかもしれないですね。
原骨飛ぶんです
か？飛びません飛びません。ちょっと軽い壁ドンですよね。多いっていう、
そうだよね、男の子はね、は
い、まあ優しい子供たちなので、
高校生ぐらいになったら比較的、
もうね、逆に言うと
ママ大好きやろ
う、うん、もうなんか反抗期がないんですよ。大丈夫ですかね？
大丈夫でしょう。
本当ですか？
大丈夫
反抗期がない、友達みたいに毎晩ずっと話してるんです。い
い、多様性の時代ですから。
そうなんですかね、そんな優しい息子たちなんです。今も見ててくれてると思います、家で。
ラジオだけど、
ラジオだけど。
イメージ
みんなって
、それ楽しみよね、はい、安心してなんかいろいろできるね。
そうですね、本当に子供たちが、もう見ててくれるから私安心して仕事に行ける、来れる。
確かにね、確かに、
まあ逆に子供たちも任されてる感があるんじゃない？
そうですね、
ある意味、
そ
うね、俺たちもしっかりせにゃみたいな、多
分、そうかも、ね、それはあると思う。
お兄ちゃんを筆頭によ、
もうね、役割的なものがね、そうそうそう、しっかり分かってるんだよね、
だから何でもかんでもやってあげるっていうのもどうなのかっていう、
そうなんです、
確かに、ね、
もうお米炊けてインスタントラーメン作れて、卵焼き焼ければ人生生きていけるからって言って、もうそれだけはみんなに教えて、ね、
素晴らしい、
そうそうそう、
本当本当
素晴らしい、
男でもそれだけはやっとけっていうのは教えてますね。
いいと思うわ。
楽しみよね、そりゃ、ね、え、あと大きくなってね、社会人になったら3万ずつ徴収すれば
いいですか？
そこで毎月10万は確保できる
から。確かに確かに、そうですね、
3万5千円ずつ出しなさい。
素敵です。
ちょっと5千円、3万5千円、
ね、いや、そうです、ちょっと10万ちょいになるやん。
そうです、そうですね、
そうそうそう、
いや、いいですね、
今のうちから予算立てしとった方がいいよ、ね、子供たちに。だ、給料のうち3万5千円はママのとこ行くんだっていう、うん、そう、ね、そういう最初が肝心なんよね。
そうですね、そうですね、
確かにね、確かに確かに、
はい。
まあ、どうですか、地域おこし協力隊やってて何が楽しい、またはこういう課題が見えるなみたいな。
そうですね、今 SNS の情報発信を集中的にやってるので、う、まあ、そういう取材を兼ねての住民の方たちとのいろんな出会いだったりするので、あと知らなかったことを知ってるとか、あと移住関係もちょっと私仕事携われてもらってるので、まあ、その地域のことを知る機会にもなりますし、その辺はちょっと楽しいなと思ってますね、自分の子育て経験も生かしつつ移住相談とかできたりしてるので、
そうやね、もうママとして経験してるからね、
そうですね、実際子育て世帯の方に来てもらった方が、はい、町としてはありがたいので、
本当です、
はい、そのもうあれですか、経験者として、まあ、言える、ちゃんといいことも悪いこともちゃんと言えるような場で人でいたいので、経験をもとに言えるかなっていう、そういうのも含め情報発信っていうのもしてますね。
大村は地域おこし協力隊ってあんまり聞かんね。
大村はいないです。
あ、ね、大村はいないの？
いないと思います。
じゃあ募集、それってさ、ね、募集してないってことなのかな。
いやいや、募集は、あれは国だから、
あ、国だからね、ということは全部してるってこと。
いや、国が興味ある自治体の方は手を挙げてくださいだから、
ということは必要としていないのかしら、
のかなんか知らんけど、だって諫早でも、でも10年遅れやったんよ。
あ、そうなんですか、
だから菊山市は、そのもう国がやるってなって、はいはいはいはい、いろんな自治体がやるやるやるやるって地域おこし、10年遅れて菊山市は採用された。 もう本当後発組の
もうそうなんです
ね。あ、そうなんですね、うん、まあ、その儀は結構じゃあそしたら長いですね。その儀も結構 OB の方たちが4人を結構いるかもしれない。
じゃあ割と早い、ね、
早い段階から、
ね、
はい、いますね、うん、まあ、女性の協力隊が私一人っていうか最初なので、
ああ初めて
東園議長として女性の協力隊初めてなので、ちょっとそこのみんな扱いですね、うん、女性の人にどういうことを頼んでいいんだろうっていう、
分かんない、
はい、でも実際私こういう行動派なので、うん、呼ばれたらすぐ行くので、うん、みんな意外と何でも頼みやすいっていうか、う
ん、だから中身はおっさんっていうタイプ
で、うん、そうそう本当にそうです、うん、まだおっさんじゃないですけどね
おっさんやないけど
ねおじさま、おじさまでもないかなんて言えばいい、
いやいやいやいや、
高青年、うん、
高青年かな、は
い、
ナイスガイです、
まあね、その日の役場もね、いろんな経歴の方がいて、
は
あ、僕が存じ上げとる中山さんはね、あの元新聞記者だから、
はい、そうですね、面白い方で、
そうなんだ、
はい、一度このラジオもね、
そうそうそう、お招きして、
はい、
変な公務員シリーズで、
あー、はいはいはいはい、来ていただきましたね、
そう、
そうなんですか、
そう、はい、あのね、変な公務員シリーズ変な先生シリーズとか
そうそう、
あと変な学生とかね、
学生ね、
いや気になる気になる、
いやだって変でしょ
そう、はい、
話せば話すほど変です、
面白いんです、なんか謎なんです、本当クエスチョンマークばっかりなんです、
は
い、スイッチが入るんですよね、変なところ
に、そうなんだ、
面白い人です、
たまに連絡するんですよ、そろそろランチでもってこの間もご飯食べ行ったな、
面白いです、
そう、
意外と個性派揃いです東の以上は、
そうなんだ、
はい、だから面白いです、
じゃあ、ね、面白い、飽きないね、
はい、飽きないです、
面白い、
面白いです、
ね、しかも佐世保よね、
あ、そう、佐世保です、
元が、
うん、なんで東園議長や
みたいな、うん、なんでですかね、そこまで聞いたことないですね、
面白いよね、
面白い、なんか面白い人が集まってくるんですね、東園議長、
そうなんです、そうなんです個性派揃いってやつですね、個性
派、うん、でもあの高速のねインターすぐだし、
はい、
ね、そして大村園議官って、まあ、高速も、うんうん、あの素敵なグリーンロードも走ってて、あ、
グリーンロード、ね、広域ノードです、
グリーンロードだね、うん、もう大好き、
もうあそこは本当バイクでビーンってみんな走るんですよ、
やっぱバイクだね、
もうツーリングには最高です、
最高、ね、
レッドブルもねこの間は走ったので、それが CM になったり、
F1 がね、
F1 カーが、
はいはいはいはい、
ピューッと西九州新幹線とピューッと並走して、
はいはい、
すごい、私生は見れなかったですけど、
あ、なんか見ました、
で、あ、行ってましたよね、
僕はあっちで見ました、
フェイスブックで見た、私、
あの
フェイスブック見た、
大村市内の方の
新しい道路のところ、う
ん、若竹丸が駐車場やったんや、
うーん、できてますもんね、
はい、
新しい竹松の新道沿いの若竹丸があって、
うんうんうん、
でそこに F1 止まってて、でそこからスタートさせて何回も何回も、
結構なまっすぐのね、
そうですよ ね、 ね、音もすごいですよね、
音もすごい、
音爆音、
爆音、そうですよ、
いやいや、
あそこの本当グリーンロードはぜひ通ってほしいところですね、下の国道よりかはもうグリーンロードを走ってほしいです、
ね、通った方が綺麗だし、
ね、高速よりいいと思う、
本当に
高速はねもったいないね、うん、何も見えない
し、あそこは渋滞しないし信号もないので、も
う
ずっと本当
いいですね、
山道を
ずっと山道、そして今の時期はもう新茶のグリーンがね、その木に近づくと、
はい、
新茶のグリーンがもうザッ
と、あ、なるほど、左右にブワーッと広がってくる
グリーンの絨毯、
ね、
すごいすごい、
ね、
すごい綺麗です、
本当そろそろ茶摘みですかね、
もう茶摘みが昨日から手摘みが始まって品評会に出すやつですね、ボランティアの方を募集して、うん、もう摘み始めてる、
なるほど、
状態ですので、
ね、
もう
それでね、あのその木のさ、その木のとこで、まあ、嬉野近くまで行ってるんだけど、
はいはい、
グリーンロード、
はい、
その木で降りると、
うん、
ちょうど高速の料金所のとこに降りてくるんや、
あ、そう
なんだ、
そうなんですよ、うん、
あそこに降りてくる、
降りてきます、真横に、料金所の真横に降りてき
ます、あ、そうそう、あ、あ、そうか、
うん、
そういうことになるんだ、
うん、
で ETC いらないから、
うん、
本当ですね、本当
です、高速のようなものですね、
本当です、
そう、高速のようなものです、
はい、ゆっくり走ってくださいね、
あ、そうね、
スピードはダメです、
そうですね、
つい出ちゃいますけどね、
そう、
はい、
どうですか、これから東園議はそのお茶が積まれて、
そうですね、
茶市か、
茶市が、5月の19、20、21金土日、
美味しいですよね、そのぎ茶って、
そのぎ茶甘いんですよ、
缶のさ、そのぎ茶ってあるじゃないですか、
はい、
グリーンの、
はい、
あれめっちゃ美味しい、
リシール缶の美味しいです、ね、 あれだけでも十分美味しいんですけど、でも急須で飲んでもらいたいんですよ。確かに、ね、やっぱ東園木町のお茶は、園木茶は急須で飲むから美味しいんですよ。
そうですね、
はい、日本一ですので。
お茶だ、
あのグリーンロード沿いになんかお茶飲ましてくれるとかあったらいいかもね。
そう
ん、
ね、
おにぎり屋さんはあるけどね。
おにぎり屋さんあるんですか。
ある峠のおにぎり屋さんみたいな
小判の結びっていうおにぎり屋さんがあって、そこに、まあ、缶のお茶は置いてるんですけど、
ね、
う
ん、なんか飲ましてほしいよね。
そうですね、
うん、なるほど、
やりますか、
うん、お茶、お茶そこで飲めるって言うと、うん、特に男はそうなんだけど、いい、買って帰るほどじゃないよね。
そうですよね。
でもせっかく来たから
お茶の
飲みたい。
なるほどね、
からちょっとコーヒー飲む感覚で飲めたら、
うん、いいかも、確かにいいかも。
コーヒーバイカーがいっぱい来るんじゃないの。
本当、ね、
本当そうですよね。
そうかもしれない。
いいかもしれない。
いいと思う、
はい、うん、ちょっとチェックしておきます、うん、
チェックしとって、
ね、
もうガッポガッポ
ガッポガッポしてね。
まあそんな感じで前半あっという間でしたけどね。
はい、あっという間でしたね。本当にあっという間でしたね。
本当にあっという間ね。
また後半はですね、ちょっとコマーシャルのどんどこどんが入りながら、
はい、
また続いていきますんで楽しみに聞いてください。
はい、聞いてください。
はい、
笑い合うためにこの奇跡の星選んで飛んできたあのさ、僕らは温め合うためこの手で抱きしめて愛の歌歌うのさ、を越えてゆくよ君のもとへ、君のもとへ、星空見上げてほら涙越えて僕の名を、僕の名を呼んで、ラララララララ「ああ僕らは傷つけ合うために」「ここへ来たんじゃない」「誰も望んじゃないさ」「ああ僕らはたくさんの奇跡をこの胸に刻むため」時を越えてゆくよ君のもとへ、君のもとへ、星空見上げてほら涙越えて愛の歌を、愛の歌歌って心の中に寂しさ押し寄せても
SDGs を実践する NPO 法人シームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
社長さん、よう金シャッターなったー。
皆さんこんにちは。雲仙市を拠点に活動しております瑞宝太鼓団員の坂田一生です。4月29日土曜日、雲仙市愛野町の愛の夢未来センターで雲仙公演2023故郷春祭を開催いたします。昼の部13時、夜の部18時開演、1日に2回公演となっております。料金は大人券3000円、 小中高校生および障害者手帳をお持ちの方2000円となります。演奏メンバーの15名が小出演し、5年ぶりとなる自主開催の公演です。故郷春祭というテーマのもと、ふるさとである雲仙の地で春を祝い、楽しさにあふれる舞台をお届けいたします。ぜひ会場でお待ちしております。
令和5年4月17日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋さんです。本日は東園議長地域おこし協力隊斉藤節子様をお迎えしてお送りしておるところなんですが、ここでちょっと宣伝しちゃうぞのコーナーにですね、先ほど音入りましたけど、南高愛林会瑞宝代行の皆さんが
はい、
スタジオにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。お世話になります。
まずお名前からどうぞ。
はい、瑞宝代行管理者をしてます宇野と申します。お世話になります。
はい、宇野さんこんにちは。
同じく、所長の福岡です。よろしくお願いします。
福岡所長さん、所長さんっていうのはどういう、どこの所長さんですか？
瑞宝代行っていう事業所の、現場監督になります。
瑞宝代行っていう、もう事業所が独立してるんですね。
そうですね、
はい、ね、で皆さんご存知かどうか分かりませんが、プロ集団なんですよね。
そうですね、はい、
ね、
うん、はい、
独立した会社でしょ。瑞宝代行っていう、もう会社みたいになって
る、まあ、そうですね。福祉事業所ではありますけど、うん、A 型っていうことで、
はい、
皆さん社員として、
はい、
まあ、全て保険等も適用できる、
はいはい、
していただいて、まあ、仕事として活動しております。
対抗でのパフォーマンスが仕事ってことでしょ。そこからお給料出てるってこと
ですね、はい、そ
うです。だから部活と全然違う。
間違います、違います。
うん、はい、ね、どうですか魅力は、所長さん。
まあ、一つそこら辺のこう責任感というか、うん、あの自分たちはこれでこれを生業にしてしてるっていうのが、
ね、
あの誇りとしてありますし、うんうん、だからそこら辺でもうかける意気込みも違いますので、うん、でおまけにやっぱり素直な音を出す、
うん、
でしかもそれを毎日、うん、やってる人には勝たないですね。やっぱ自分たちも含めて、
はいはい、福岡所長さんももともと太鼓なんですか？
太鼓の世界、もともと一緒にしてました。
あ、一緒にしてたんですね、はいはい。はあ、でも僕もあの練習風景拝見したことあるんですけど、もうやっぱりなんていうか、もう見せるので、ただ太鼓を叩いてるわけじゃなくて、もうニコニコしながらやってるじゃないですか。だからやっぱりプロとアマチュアの差って、こう入りとハケっていうか、 曲と曲の間がもう全然違っていて、間もパフォーマンスですもんね。太鼓の位置を変えるところからね、すごい見てほしいと思いますけど、どうですかチケット、
はい、おかげさまでですね、昼の部がもう完売しまして。
完売、
はい、
あら、
まあ、5年ぶりということで皆さんお待ちいただいてたんだろうなってのが。
なるほど、
はい、
そして今わずかに残ってるのが、
夜の部、18時開演の部がまだ、はい、若干残っておりますので、
はい、
ぜひそちらの方においでいただければなということで。
なるほど、
はい、お邪魔させていただいてます。
日にちが4月の29日、
はい、そうですね、
土曜日の祝日、
はい、
ゴールデンウィークのスタートですか、
はい、そうですね、
ね、うん、雲仙市愛の夢未来センターということで、チケットはどこで買いますか所長さん。
あのローソンの方でも買えますし、
はい、
あと、はい、あの私たち南高愛林会の事業所の方でも取り扱っておりますので。
なるほど、大人が3000円、
はい、
はい、
小中高生が、
そうですね、あとまあ、ご本人さんたちが障害があるということで、手帳を持ちの方は、小中高生と同じく2000円という形で。
なるほど、
はい、
小中高生が2000円で、
はい、
大人であっても障害者手帳をお持ちの方は2000円、
はい、
そういうことですよね、
はい、
あとどれくらいあるんやろう、
チケットですか、
うん、
夜の部が約半分、250ぐらい出てますんで、
なるほど、
はい、
まだかなりいけますね。じゃあね、
まだまだいけます ね、
はい、皆さんあのお運びいただいて、もうもはや感動なんですよね。
そうですね、
一回ちょっと聞いてみてほしいなと思いますし、やっぱり彼らの笑顔にあってほしいなと、
うん、ぜひ、はい
ね、あのでっかい方いるじゃないですか、
はいはいはい、
あの人はすごいですよね、
うん、高倉と言います。
高倉さん、ね、存在感ありますもんね、はい、楽しみ。あとなんか見どころ聞きどころとかいかがでしょう。
いや本当皆さんそうでしょうけど、コロナの中で、うん、あのみんな我慢の生活が続いていたと思うんですけど、うん、彼らもその間こう他のことでどうにか、うん、あの自分たちの給料を稼いで、うん、ようやっとっていう思い、舞台に立てる喜びを、うん、もう弾けんばかりにあの表現しすると思いますので、そこら辺をぜひ、はい、あの見に来ていただければなと思います。
なるほどですね。宇野さんいかがですか。
そうですね、同じくあの、まあ、今回特に故郷春祭ってことで、うん、この瑞宝太鼓っていうのが雲仙市の宝になるようにっていう形で、うん、まあ、瑞穂町の宝になるようにってことでスタートをしたんですけども、でなおかつこの先ほどから出てるコロナを吹っ飛ばして故郷でこの太鼓の響きで春を祝おうじゃないかと。
あ、なるほど。故郷がふるさとの故郷と太鼓の響きって書いて故郷と、うん、はい、あ、かかってるんですね、
はい、そうなんですね。
はあ、なるほど、楽しみ楽しみね。
もうみんなもう本当に日々もう今はもう集中集中でで
しょうね、
はい、先ほど練習場の話も出ましたけど、うん、騒がしいぐらい頑張ってやってますね。
ですね、うん、いやもうぜひあの昼間同様夜の部も満席になることを願っておりますの です、ね、4月29日、はい、土曜日の祝日ですね、はい、雲仙市で瑞宝太鼓雲仙公演2023ということでよろしくお願いします、
はいはい、皆さんお待ちとりますんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、本日は短い時間でしたけど福岡所長さんと宇野さん、はい、ありがとうございました、は
い、どうもありがとうございました。お待ちしております。
社長さんいらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、進めてまいりたいのですが、東園議長地域おこし協力隊斉藤節子さん、
はい、
どんな思いで今の役割、今の自分を続けられていますか。
そうですね、まあ、今の役割っていうとやっぱり情報発信する中で地域の方が一番喜んでくれる、うん、あとその東園議長をちょっと離れて都会とかで頑張ってる方が、うん、見ましたとか、ちょっと懐かしい姿ですとか、はいはい、そういう声を聞くと、あ、よかったなって思って、うん、こういう仕事しててよかったなって思う時期が、うん、時があるので、うん、その辺はすごいやりがいを感じて続けられるなって思いますね、
うん、やっぱ発信大事やと思ってて、はい、やっぱり見つけてもらうようにしっかりとアピールをするっていうところ、うんうんうん、
そうですよね、
うん、で、まあ、諫早も若い女性3人、うん、地域おこし協力隊来てくれて、はい、3人で寄ってたかってインスタアップしてますから、
はい、
3倍ですもんね。
そうですよね、すごい、その内容があるのがすごいですね、
うんうん、ネタが切れてる、ほとんど乗っ取られてる感じですもんね、
うん、
次から次に
そう、ね、本当にでもそうですね、それぐらいやっぱ情報発信するものって、うん、探せば探すだけあるので、
ね、いっぱいあるんでしょうね、
は
い、
あとその人のやり方で発信できるので、うん、同じ内容でもやっぱり見方って違ってくるので、
確かに確かにね、
そこがやっぱグッとくればこっちのもんだなと思って、
やってますね。
だからやっぱり特にそのずっとそこにいると見えないものっていうものが、その斉藤さんみたいに、あのちょっと変わった人が埼玉から来てくれると、
外から見た、
外から見たものが見えるから、
でも街の人って普段見てる風景だから何とも思わないらしいんですけど、やっぱり景観どこもいいので、ここ好きっていうところが街の人からすると、いや毎日見てるから何とも思わんねえって言うんで、もったいないなって思うんですよね。
そうですよね。だから、まあ、ね、さっきの茶畑もそうだし、普通のもう溶け込んだ空間だし、夕日がね、落ちるっていうところも、ごく日常で、でも非日常って感じてる人もいっぱいいて、
未だに非です、慣れないです、もう、感動です、毎日が、
毎日感動、いいですね、やっぱり予想から来るとよくわかるんですね、
わかります、
それがね、本当にそれを発信してほしいですね、どんどん
発信してますね、もう本当にネタが尽きないです
ね、
はい、
ね、それとその子育てしながらでも楽しく移住できますみたいな、
そうですね、やっぱ子供が一番伸び伸び暮らせる場所っていうのがいいですね、
それいいよね、
やっぱゲームの、ね、画面上の今時代になってるので、そこからちょっと抜け出して一歩ちょっと外に出てほしい、
本当ですね、
はい、もう木に触れて、水に触れて、そういうのをちょっと味わってほしいっていうのは、私の中でやっぱり子育てする中であったので、自然とそういう環境にこう入れるっていう、そういう場所がすごいそのぎはいいなと思うので、
なるほどね、
はい、ダメだよって言ったらもうそれまでなので、
そうね、
やってみなさいって言える、
言えるね、環境が本当はそれが一番いいと思うね、
そうそうそうなんです、汚いからやめなさいとか、
危ないからって、ね、
そう、そこで親が止め
なきゃいけないからね、
そうそうそうなんですよ、それがないのがちょっといいかなって思いますね、
これからどうしたいんですか、斉藤節子さんは。
これからはやっぱあと1年2年ぐらいあるので、そこでまあ人脈をいろいろ作っていってですね、夢である飲み屋さんを開くために、
はい、
こうつなげていければなっていう、はい、
飲み屋さんやり
たいですね、大きい飲み屋さんじゃなくてこじんまりとした飲みどころ、はい、スナックみたいな飲み屋さん、
カウンターだけの、
はい、もう地域の人が、
地域密着やね、
そうです、もう地域のためにやりたいです。
じゃあ煮物は地域のおばちゃんたちが作ってくる、
あ、もうもちろんです、当たり前です、
いやいや、みんな来るじゃない、お魚届くし野菜も来るし、
本当ですよ、
煮物は来るし、
煮物ずらって並んでたら嬉しくないですか、
いいね、いいおばんざいみたいなの置いてほしい、
本当に、
いいと思います。
自分は作らない自分タイプですね、
はい、大きい声で言う、はい、
でもね、やっぱり地域のやっぱり、まあ、シニアの方々の楽しみになる、
ね、いいと思いますよ、
やっぱ70代80代とかすごい元気なんですよ、
ま、ね、元気やもん、
はい、その方たちがやっぱ活躍できる場所っていうのはやっぱり必要だなと思うし、やっぱ若い人だと出せないんですよね、その味って、まあ、
確かに出せない、
大体でみんな調味料とか入れるじゃないですか、大さじいくつとかじゃなくて、このぐらいみたいな、それがいい味出るっていうか、
そうよね、はい、感覚ですもんね、
そうですそうです、
測らないからね、はい、調味料ね、
だから揚げ物も焼き魚も、まあ唐揚げとか焼き魚はお家で作ってもらえない時代になってしまいましたから、まあ、
確かに、ね、確かにね、そうですね、
我が家はガンガン行くんですけど、ね、世間様はそうではないみたいな、だから子供たちがね、唐揚げ屋さん見たらえらい盛り上がるのは何でかっていうと、お家にはないんですよね、
確かにね、もう買うとこいっぱいあるもんね、唐揚げ、
もう外の味美味しいと思ったら家の食べないですもんね、
だから焼き魚もデパートなんかでいい値段で売っとるんよね、
いや本当です
よ、もうちょっとチンするだけ、
本当に、
でも骨もある程度抜いてあって、
食べやすいですもんね、
食べやすい状況があるので、そういうのが置いてある
居
酒屋さん、
はい、やっぱこうちょっと帰ってきてもらいたい、やっぱふるさと作りたいっていうのがあるので、自分の子供たちを待ってる場所でもあるし、
なるほど、
なんとなく離れた同級生の子供たちが一緒にこう、ちょっとお帰りっていう言えるようなちょっとした場所が欲しいですね、
良さそう、
まあ東園木も周辺に酒蔵もありますからね、
本当ね、ありますね、
ちょっと行くと、
はい、
ハサミもあるし、
ハサミにあるね、
そうですね、
松浦もあるし、
そうですね、
あるある、
ね、
また美味しいですもんね、
美味しいですよ、
はい、本当に美味しい、
そう、
もうね、そろそろ蔵開きもね、
そう、蔵開き、
木の川もね、
そろそろ、あ、木の川も29、30、
今度ありますよね、
ね、ありますね、
もう20回予約しました、
はい、あの木はその木の木ですからね。
あ、そうそうそう、
そうですよ、
そうだよね、
そうですよ、
キネっていう字ですね、
そうですよ、
もういろいろ合併合併でね、でたまたま諫早にあるっていうことで、
うん、そうですね、うん、
だから大村も、大村蔵持ってないけど、はいはい、あの紀の川とジョイントして、うん、大村のお米を使って紀の川で作って、はい、で大村の日本酒ということで、
ね、あ、そうなんですね、
隅田でしたっけ、
隅田だっていうの、
ね、へ
ー、いいお酒ですよ、
あるんですね、
純米隅田だ、飲んでみたらいい、うん、
純米隅田だ、
隅田だ、
わかりました、うん、飲んでみます、
うん、
おすすめです、
ぜひお店でも、
あと20も30もぜひ雰囲気を
ね、本当
そうですね、行きたい、
うんうん、もうね、変わった方がいっぱい朝から飲んで
ます、まあ、ですね、でも予約しないと入れないかな、
いやいや、予約するのも大丈夫だけど、うん、あの僕ちょっと10人ぐらいで行くので、
あ、それは予約、
それであれなんですよ、あ
のそこを避けて
コンテナっていうの、
はい、
あのお酒ビールを運ぶコンテナみたいな、あれが山ほど積んであって、
はい、
でそれをみんなで、うん、取って逆さにして、うん、テーブルにして椅子にして、
あ、なるほど、
エリアを作るんですよ
なるほど、
そう、
もう入れないじゃない
すぐ分かるよね、
すぐ分かりますね
だからこの辺ちょっと押さえとってってお願いします、
なるほど、エリア予約
エリア予約
いいですね、でもまあ本当そんな集まる場が本当作れればいいなと思います、いい、ね、本当に、
いや、ぜひやってくださいね、行きますよ、
はい、頑張、来てください、もうみんな来てください、
行きます行きます、
頑張ります、
さあ、あっという間にチャイムが鳴りまして、
ね、早かったね、ありがとうございました、
ね、地域おこし協力隊斉藤節子様、うん、いかがでしたかラジオ、
いや、初めてですけどラジオ、うん、意外に楽しかったです、
いや
いや、はい、テレビで緊張してたので、
いや本当よね
もう密着されてたらもう何も怖くないと思って、
ああそう、ね、はい、確かに確かに、
でも、まあ、ラジオっていいですよ、ポーズ取らなくていいから、
うん、あ、本当です、
う
ん、
そうね、
本当です、
気楽、ね、
はい、寝癖頭でもね、化粧しなくても大丈夫ですから ね、 ね、
僕昼テレビの収録だったんですよ、うん、
はあ、
もう手はどこに置いたらいいですかみたいなところから始まる、
確かにそうですね、
うん、
たった3分ぐらいのやつでさラジオはもう自由だから、
そうですね、
そうですね、
リラックスできますね、
はい、
さあ次週は4月の24日ということで、はい、4月の月曜日はもうそこで終わり、
本当です ね、 ね、あっという間だ、4月
終わり、205人目のゲスト様は、
はい、
我々が経営を学ぶ中小企業家同友会の島原支部からですね、
はい、
麺匠古瀬、そうめん屋さんです、
はい、
古瀬智弘社長様にですねお越しいただき、
はい、ハワイ出店計画はどなたって聞いとってくださいね
世界の古瀬って言われて
る、そうよ、世界の古瀬、
世界の
もうね、狙っていこうみたいな、うん、
だから九州独立経済独立構想のメンバーです、
うんうん、お、九州独立、うん、
九州独立構想、
うん、なりますかね、楽しみですね、
いきますよ、
うん、なるんじゃないですか、
きっときっと、
うん、まあそういうお方が来られますので、
はい、
まあそれは賑やかになることは間違いない、
間違いないですね、
ねえ、まあこの番組もあのスマホのアプリで聞けるので、うん、
いつでも
極端な話世界で聞けて、
そうですね、
そうですね、
そう、スマホのアプリだからね、
どこでも
素晴らしい、
ぜひその時、
はい、アプリすごい、
ご自分のも聞きますよ、はい、
そうですね、うん、そうですね、
あ、そうそう、アーカイブがアップされますんで、ね、またご案内しますね、はい、さあということで結びのご挨拶でございますが、心の準備はよろしいございますか、
はい大丈夫です、
音域は何の音だったか覚えてますか、
そうですね、そう、そう、そうでいきましょう、
その音で揃えたいと思いますね、
はい、
東園議長地域おこし協力隊斉藤節子様もご一緒に、せーの、
また来週、
東園議長に遊びに来てくださいね、
バイバイ、バイバイ、
やめたかった何度も挑戦したけどダメだった、
社長さんいらっしゃい、この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物、パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。
今ご飯を食べたのにまたすぐご飯を食べるという、散歩に出かけるのはとってもいいことだけど、そのまま家に帰ってこなかった、ああ月が地球の影になる、
皆既月食、ああ健康な生活の鍵になる皆既月食。